この光に触れたら、ヨハネによる福音書9-1-41。さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。一節。生まれつき目の見えない人、こういう人に出会えば誰しもなぜと思うでしょう。弟子たちがイエスに、誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、と尋ねたのはよくわかります。しかし、この問いは問いとしてはおかしいのではないでしょうか。一体誰が罪を犯したからですか、というのは、障害のある人だけに問われ、障害のない人には問う必要のないものなのでしょうか。そのような人を見て、かえって自分に障害がないのはなぜなのか、そういう疑問が湧いてこないものなのでしょうか。さらに、今こうして自分が生きていること自体が疑問となり、なぜ自分は存在しているのか、そのことが問題になってこないものなのでしょうか。障害がないからといって、まるで自分の存在には問題がないかのように、障害のある人についてだけ、なぜと問うその姿勢には、思い上がりがあります。生まれつき目の見えない人は、存在に関わる疑問を彼本人についてだけではなくて、すべての人について投げかけているのです。それなのに、それを受け止めることが弟子たちにはできないのです。そして、これは弟子たちだけのことではありません。生きていること自体が持っている存在の問題性が見えないのは、私たちに共通する生まれつきの現実と言わねばなりません。癒しの技はイエスの方から働きかけ、泥を目に塗ってくださって始まりました。しかしその時から、イエスの指示通りに彼がシロアムの池で洗って目の開いた時も、それを見て近所の人々が騒ぎ出した時も、ファリサイ派の人々がその事情を調べた時も、彼の両親が調べられた時も、彼がイエスは神のもとから来られた方と告白して譲らず、ついにユダヤ人社会から追放された時も、イエスは彼のそばにはおられませんでした。ですから目は開きましたが、彼はずっとイエスを見たことはなかったのです。その彼が実際にイエスを見たのは、社会から彼が追放されるという意外な結果になったその時です。その時、その彼を心配してイエスが現れ、初めて彼はイエスをその目で見たのです。ということは、イエスは彼のそばにはおられませんでしたが、彼を見守り続けていてくださったということです。そうでなければ、彼が追放されたとき、すぐにそれを聞いて現れてくださるということはなかったでしょう。35節。彼にすれば、そのとき初めてイエスを見たのですが、イエスの方は彼を見守り続けていてくださったのです。その意味で、開いた彼の目が見たのはイエスであったというよりは、見守り続けていてくださるイエスであったと言うべきでしょう。つまり、その時彼は自分の存在がイエスに見守られているものとして見えたのです。そして、それこそまさに彼の目が開いたということであり、彼に現れるとイエスが言われた神の業に他なりません。摂取光。この光に触れたら、虫は虫に生まれてよかったと申します。人はこの私に生まれてよかったと申します。榎本栄一、光明度より。